聖徳太子。聖徳太子がお生まれ遊ばされたのは、神宮皇后が三冠をご征伐遊ばされてから362年も経った後の、ちょうど今から1356年も昔でありまして、お生まれ遊ばされてから、御年49歳でお隠れ遊ばされるまで、ただ日本の国のため人民のことばかりをお考え遊ばされて、それこそお休み遊ばされるお暇もないくらいにお働きなされたお偉いお方であります。そして今でもこの聖徳太子がお建て遊ばされたお寺が法隆寺というて、大和の国、奈良県に残されておりますが、その美しさと尊さとは、進んだ今の世でさえ、なかなか作ることのできないくらいのもので、たくさんの学者や美術家が、今でもそのお寺の建物や、壁に描かれた絵などを研究のために調べております。それくらいお偉いお方でありますので、後々の人々が聖徳太子という尊い女でお呼び申し上げるようになったのも、もっともなことであります。さて、聖徳太子は馬宿の王子と言われまして、陽明天皇の第一番目の王子様でありますが、太子がお生まれ遊ばされた時は、陽明天皇はまだ皇太子様の御頃でありましたので、女も立花豊姫御事と申されておりました。お母様は、穴ほべの橋人の皇后と申されますが、その頃はお母様もまだ皇后様になられませんでしたので、妃の宮と申されておられました。ここに大使がお生まれ遊ばされたことについて、一つの不思議なお話が残っております。それは、ある世のこと。太子のお母様が、御夢をご覧遊ばされました。そして、その御夢の中に、一人の金色に光る尊いお姿の坊様が、お母様のおところへ参って、私は人々を皆幸せにしてやりたいと思います。どうか私をお産みくださいませと申しました。すると、大使のお母様は、よろしい、お生まれなさい、と仰せられますと、その坊様は、どこへ行ったかいなくなって、それなりお目が覚められました。それから12ヶ月目のお正月の元日に、大変お心持ちがよろしいので、お庭の中をあちらこちらと、お歩き遊ばされておられました。すると、ちょうど、お馬屋のそばまで来られましたときに、にわかにお産が始まりまして、玉のようなお子様をお産み遊ばされました。急なこととて、お月の人々もびっくりしまして、すぐ御殿のうちにお連れいたしましたが、これを、お父様の立花豊姫の御事がお聞き遊ばされまして、妃の宮のところへ走って行かれました。すると、不思議なことに、西の方から日の出のような光が御殿の中に差してきて、何とも言えない花のような香りが御殿の中いっぱいに匂いました。それで、お父様の立花豊姫の御事は、この子はきっと偉い人となるに違いないと仰せられました。そして、 お馬屋のそばでお生まれ遊ばされましたので、馬宿の王子と申し上げましたが、大使はお生まれになる時から、こうして当たり前の人とは違ったお方でありました。それに、それから四月も経ちますと、もうお言葉がお分かりになるようになって、お話を遊ばされるようになりました。それで人々は、これは神様のお子ではないかと驚きました。また、こんなお話も残っております。大使がお生まれ遊ばされたとき、いつまで経っても左のお手をおにぎりになったままお開き遊ばされないので、お父様やお母様をはじめとし、おそばの人々が非常にご心配申し上げておりますと、お二つの御年の2月の15日の明け方に、ふとそのお手をお開き遊ばされました。そして、お開き遊ばされましたと思うと、東の方をお向き遊ばされて、そのお手を合わせられて、南無仏と申されました。これは、仏様を拝まれたのでありましたが、その時、お開きになりましたお手の中から、尊い金の玉が転がり出しました。ちょうどその日は、お釈迦様のお亡くなられた日でありましたので、みんなは大変に不思議があり、このお子様は、どんなにお偉くおなり遊ばすだろうかと、いよいよ尊く思いました。また、大使が、御三つになられましたときに、大使は、お父様、お母様とご一緒に、お庭に咲いている桃の花をご覧になっておられました。すると、そのとき、お父様は、大使のお知恵を試してみようと大思い遊ばされて、王子よ、あの美しい桃の花といつも変わらぬ緑の松とどちらが綺麗と思いますかとお尋ね遊ばされました。すると大使が、桃の花の美しさはただひとときのことだけですぐに散ってしまいます。けれども、あの松の葉はいつも緑の色が変わりません。それで私はあの松の方を美しいと思いますと、お答え遊ばされました。これをお聞き遊ばされて、お父様はまだ御年三つにしかおなりでない大使のこの賢いお答えに、大変びっくり遊ばされまして、それからはいよいよ大使をおかわいがりになりました。また、ある時のこと、御殿のお庭で他の王子様とご一緒に遊んでおられました。ところが、何か間違いが起こりまして、みんな非常なご口論を始められました。すると、その頃の天使様の美達天皇がこれをお聞き遊ばされて、懲らしめてやろうと思い遊ばされて、無知をお持ち遊ばされ、お縁側までお出ましになりました。すると、これを見られた他の王子様方は、お庭の向こうの御殿の影へ鬼め込み遊ばされました。けれども、大使だけはお縁側のそばにお手をつかれておられました。天皇はこれを不思議に大思い遊ばされて、みんなはあのように逃げていくのに、お前だけはなぜ逃げないのかと仰せになりました。すると大使は逃げましたとて天に昇ることもできませんし、地に穴を掘っていましても、いつまでも隠れてはおられません。それよりは、 正直に鞭で打たれる方がいいと思いまして、私は逃げも隠れも致さないのでございますと申し上げられました。それでこれをお聞き遊ばされた天皇は、お叱りになるどころか、かえってそれをお褒めになりました。こんなに賢いお方であられましたので、太子が恩五つの恩頃から、名高い博士や王様をお呼び遊ばされて、いろいろな学問をなさいましたが、一つをお聞きになって、唐を知られるというように、唐の御年におなりに遊ばしたときには、もう大人も及ばないくらいに、学問のあるお方となっておられました。すると、太子が御十歳の春に、またこんなことがありました。ちょうどその頃、蝦夷という日本の北の方にいた人民が天子様に背きまして、日本の人々を責めて、大変に困らせました。それで、天子様のおところへその知らせが参りますと、大臣や大将をお集め遊ばされて、その蝦夷をどんなにして平らげようかというご相談がありました。その時、大使もそこにおられまして、みんなの言うことをご熱心にお聞き遊ばされておられましたので、天皇がそれをご覧遊ばされて、大使に、お前はどう思うかとお尋ね遊ばされました。お小さい時から賢い大使のことでありましたので、天皇も大使がお小さくはあらせられましたが、お尋ね遊ばされたことと思われます。すると大使は、私は子供でありますから、よくは、何もわかりませんが、今までみんなのお話を聞いておりますと、皆、蝦夷を責めて、それを殺す話ばかりでありまする。けれども、私は蝦夷の大将をお呼びになって、それによく言って聞かせ、そして、もう背かないという約束をしたら、それには、たくさんの褒美をやって、お返しになれば、いくら蝦夷でも、もう悪いことはしないようになると思います、と申されました。これをお聞き遊ばされて天皇は、なるほど、それは王子の言う通りだと仰せられて、すぐにそのようにして、蝦夷の大将、あやかすというのをお呼び出しになりました。そして、お前たちは、景行天皇の御時にも悪いことをして、皆大変な罰を受けている。また、殺された者もたくさんあった。だから、今度も悪いことをした一番の者は、殺されなければなるまいと思うが、どうだ。もう悪いことは決してしないか、と仰せられました。すると、蝦夷の大将のあやかすは大変に恐れ入りまして、白瀬川というところへ行って、そこにある三諸山という山に向かって、これからあとはこの代、孫の代、そのまた孫の、そのまた孫の末々に至りますまで、もう決して悪いことはいたしません。天使様に一生懸命に、忠義を尽くします。このお約束に違いますれば、天の神、地の神の罰を受けて、私たちは見ているうちに滅びることになりましょう、と言って、固い約束をいたしました。そこで天皇は、その蝦夷の大将の命を今度だけはお助けになりまして、蝦夷の国へ返してやられました。すると、大使が申された通りに、それからは、 蝦夷はもう天皇に背かず、忠義な者たちとなりました。これでまた、太子は大変におかしこくて、お偉いお方であるということが、いよいよみんなに知れ渡りました。ところが、また大使がお小さい頃のことで、こんなお話が一つあります。それは、大使が御11歳の春のことでありました。同じ年頃の子供30人ばかりと、御殿の後ろの広いお庭で遊んでおられましたが、その時、ふと思いつかれまして、24人の子供を右と左にお分けになり、それを一列に並べられて、そしてみんなに、お前たちは何でもいいから、心の中で思うことを私に尋ねてごらんなさい。一つ一つお答えをしてあげる、と申されました。すると、これを聞いた子供たちは、大喜びで、それではと、すぐと大使を真ん中にして、右左に二列に並びまして、みな、難しいことを、いろいろと知恵を絞ってお尋ねしました。けれども、どんなことであろうと、まるで数でも数えるように、やすやすと大使はみんな答えられました。それで子供たちも、これには驚きましたけれども、子供からその話を聞きました子供の親たちは、なお驚きました。そして、このことを本当に思わないものもたくさんありました。そこで今度は、親の方で難しいことを考えて、それを子供たちに話して、大使には子供たちが考えたようにしてお尋ねさせました。すると、これも前と同じように、わけなく大使はお答え遊ばされましたので、これを知った子供の親たちは、今度こそは本当に驚いたのでありました。それで、大使はいよいよみんなから、神様のお子様であると言われるようになりました。こんなことから大使を豊君の王子と申し上げるようになったと言われております。すると聖徳太子が御12歳の時でありました。朝鮮の百済の国から弥勒菩薩という仏様を持ってきて、その時の天子様の美達天皇へ立て祭りました。すると、その時の大臣の蘇我の馬子は仏様が大好きでありましたので、天子様にお願いして、その仏様をいただきました。そして、自分の家のそばにお寺を建てて、朝鮮の駒というところから来た、エビンという坊様を先生に頼んで、その仏様を祀りました。そしてまた、自分の娘を三人も尼さんにして、毎日仏様を信心させました。ところが、それから間もなく、蘇我の馬子が重い病気にかかりましたので、占い者を呼んで見てもらいますと、これは仏様をご信心なさいませと申しました。それで馬子は大急ぎで天皇に申し上げて、私の病気は仏様を信心しなければならないと占い者が申しておりますから、どうか仏様を信心して病気の治るように祈らせてくださいませと、お願いいたしました。ところが、美達天皇は、仏様がお嫌いなお方であらせられましたので、 我が国には昔から我が国の神様がおられるのに、外国の仏様を祀ることはいるまいと仰せられまして、おそばにいらせられた聖徳太子に、太子はどう思うかとお尋ね遊ばされました。すると太子は、神様も仏様もどちらもいいことには変わりはないと存じますから、馬子のお願いはお許しになった方がよろしゅうございますと申し上げられました。そこで天皇も馬子に仏様を信心することをお許しになりました。ところが、その時に大変病気が流行ってまいりまして、毎日何千人という人が死ぬようになりました。そこで仏様嫌いの者はすぐこれを馬子の仏様信心のためと思うようになりました。中でも大村寺の物の部の森屋と中富の勝美の二人は仏様も馬子も大嫌いでありましたから、すぐ天皇のところへ参りまして、こんなに悪い病気が流行りますのは、蘇我の馬子が我が国の神様を捨てて外国の仏様をお祭りして、その上にそれを国中に広めようとしているからでございます。そんなことをして我が国の神様の罰が当たらないはずはございません。だから一日も早くあのお寺や仏様を焼き払い、またあの坊様や尼さんも追い払って神様のお怒りをおなだめしなければなりません。と申し上げました。天皇は前から仏様がお嫌いであられましたから、これをお聞き遊ばしますと、なるほどと大思い遊ばされまして、お前たちの言う通りである。仏様を信心してはならない。そう命令するぞ、と仰せられました。そこで森屋は、このお言葉を聞きますと、すぐまた、家来や兵隊を引き連れて、馬子のうちのそばにある、弥勒の仏殿というお寺に押し寄せまして、そこに火をつけて焼き払いました。このお寺は、馬子が大変にお金をかけて作りましたもので、その頃、こんな立派なお寺はなかったのでありましたが、それがみるみるうちに大火事となって、王様や尼さんなどは逃げる間もないほどに早く焼けてしまいました。ところが、森屋はそれくらいではまだ承知せずに、次は建てたばかりの馬子の大野の丘の塔というのに押し寄せまして、これにも火をつけて焼き払ってしまいました。そして焼け残った仏様は集めて難波の堀江というお池に投げ捨てさせました。それで馬子と森屋はそれからあとは仲が悪くなって、どんなことについても喧嘩をするようになりました。森屋がこんなに乱暴なことをしましたのも、元はといえば仏様を祀るのは我が国のために悪いと思ったからであります。また、馬子が仏様を祀ったのも我が国のためを思ったからで、どちらも我が国を思う真心からではありましたが、それにしても森屋のやり方は少し乱暴なことでありました。それで、それまでは森屋をよく思っていた人々も、このようなことがあってからは森屋をよく思わないようになりました。ところで、こんなことがありましてから、馬子の病気は一層重くなりまして、もう 治る見込みもなくなりました。それで馬子は、その起きられない体をやっと起こして、ある日、御殿へ参りまして、私の病気は、今は仏様のお力を借りますより他に治る見込みはございません。どうか、私一人だけでも、仏様を拝むことをお許しくださいませ、と、天皇へお願いいたしました。すると天皇は、馬子を大変にかわいそうに思い遊ばされまして、それは気の毒なことだ。お前一人で拝むだけなら、何の差し支えがあろう。遠慮なく信心するがよいぞ、と、仰せられました。馬子はこれを聞きますと、大変に喜びまして、またお寺を建てたりなどして、仏様の信心を満たしました。これを知って、森屋がまたどんなに腹を立てましたことでありましょう。ところが、それから間もなく、利達天皇がご病気になられまして、ご養生の甲斐もなく、秋の初めにお隠れ遊ばされました。それで、広瀬というところでご体操がありましたが、その時、馬子は、剣を釣ったいかめしい姿で、お弔いの文を読みました。すると、森屋がそれを見て、まるで矢に当たったスズメだと言って笑いました。すると、その次に森屋がまたお弔いの文を読むことになりましたが、森屋は手足がブルブルと震えましたので、今度は馬子が、あの体に鈴をかけたらよくなるだろうと言って笑いました。こんなに両方で笑い合いましたために、一層二人は仲が悪くなりました。この美達天皇のお次に、大使のお父様の陽明天皇が天子様になられました。ところが、天子様になられましたその明くる年に、大和の国の岩れの川の川上で、新嘗祭のお祭りをせられましたとき、にわかにご病気になられました。お月の人たちもご心配申し上げて、すぐ御殿にお連れ申し、いろいろとご解放いたしましたけれども、少しもよくおなり遊ばされず、かえってだんだんとお悪い方に向かいました。これをご覧になって、いつも大変にご孝行なお方であらせられる大使は、どんなにかご心配遊ばされたことでありましょう。恩帯もおきたまわず、恩着物もお脱ぎ遊ばさずに、お父様のおそばにばかりお付き遊ばされて、ご解放遊ばされました。そればかりでなく、お父様がご飯を召し上がらないときは、ご自分もご飯を召されませんでした。それは召し上がろうにもご心配で、ご飯も恩喉を通らなかったのでありましょう。そして、お薬というお薬、ご養生というご養生をおすすめになって、また夜昼となく仏様をご信心遊ばされて、お経をおやめになる時がなかったということであります。こんなに大使がご心配遊ばされましたけれども、天皇のお隠れ遊ばされる時がもう、間近くなってまいりましたので、大使は大臣や大将などの人たちを天皇の御枕元にお集めになりまして、できるだけのことはしたのであるが、この上は仏様にお祈りするより他に道はない。それで名高い坊様を呼んできて、 ご病気がお治り遊ばすようにお祈りしたいと思う。これは天皇のお言いつけだ、と仰せられました。それで、これを聞いた仏様新人の馬子がどんなに喜んだことでありましょう。それで、それは本当にご結構なことでございますと申し上げました。けれども、森屋と勝美の二人は、それが不服でたまりませんでした。それですぐと膝を乗り出して、ごもっともではござりますが、我が国には昔からこうした時には、いつでも天の神様、地の神様にお祈りをなされることになっております。何を好んで外国の仏様にお祈りになることがありましょう、と申し上げました。けれども、仏様にお祈りをすると言われましたのは、天皇のお言葉でありましたから、馬子はすぐに大使へ、天皇のお言葉に背く者は、忠義を知らないものであります。早速、どうか偉い坊様をお呼び遊ばされて、ご病気のお治り遊ばすように、お祈りになりとう存じます、と申し上げました。大使は、元から仏様をご信心に遊ばしておられましたので、この馬子の言葉を大変にお喜び遊ばされまして、馬子よく言ってくれたと仰せられて、すぐに豊国法師という坊様をお呼びになりまして、ご病気のお治り遊ばすようご祈祷をさせられました。その時、一方では、森屋がこの前にお寺を焼いたりして乱暴をしました上に、今度も天使様のお言葉に背くようなことをいたしましたので、森屋を殺そうとしているものがありました。森屋はそんなことを知りませんから、御殿で一生懸命に仏様を信心することには反対しておりました。それで、大使は、森屋が殺されることをかわいそうに思われまして、おそばの者に低いお声で、森屋はかわいそうな奴である。不幸せなことが起ころうとしているのに、と仰せられました。すると、これを聞いておりました森屋の家来の、おさかべのケクソという者が、急いでこのことを森屋に知らせました。それで森屋は大変に怒って、こうしてはおられぬと、すぐ河内の国の後にある自分の別荘に行きまして、そこでたくさんの兵隊を集めました。すると、これを聞き知って、また中富の勝美も、兵隊を連れて森屋のところへ行きました。また、森屋の味方であった他の人たちも皆森屋のところへ行きましたので、森屋の方はなかなかたくさんの軍勢となりました。それで、馬子の方でもこのことを聞き知って、できるだけたくさんの兵隊を集めて、いつでも森屋と戦争のできる用意をいたしました。そして、仏様を信心して、我が国に仏様の教えを広めようと思っている人たちは、皆、馬子の軍勢に加わって参りましたので、大変な勢いになりました。大使は、初めから仏様をご信心のことで、馬子のお味方でありましたので、天皇のお子様たちは、大抵馬子のお味方となられました。けれども、ただ、穴ほべの王子だけは、森屋のお味方となられました。このように、天皇のお子様たちが、大抵馬子のお味方になられましたので、中富の勝美は、 森屋方でいるのが心細くなって、大使の方へ降参して参りました。けれども、大使は、勝美の降参は本当のこととは思われませんでしたので、ある日、富の一比というものに追いつけ遊ばされて、御殿のお庭で切り殺させられました。それでこれを聞いた森屋も心細くなりましたものか、馬子のところへ仲直りを申し出て参りましたので、馬子はただ上辺だけの嘘の仲直りをいたしました。その時、悲しいことには、大使のお父様であらせられる陽明天皇がお隠れ遊ばされました。ところが、その後の天皇になられるお方が、まだお決まりになっておられなかったので、みんなの間に大変な議論が起こりました。そして、皆自分に都合のいいお方を天使様にいただこうとして、なかなか決まりませんでした。それで仕方なく、先の美達天皇の皇后様の豊に化化式弥姫の御事が仮の天使様になられました。すると、森屋はこれをいいことにして、自分と仲のいい穴ほべの王子を天皇にいただいて、蘇我の人々を殺してしまおうと企みました。そこで、ある時、淡路の国へ王子様を仮にお誘いして、その時自分の企みをお話ししました。けれども、そのようなことはすぐに知れるものでありまして、間もなく馬子にそのことが知れましたので、馬子はすぐに御殿に参って、化式弥姫の御事にそのことを申し上げて、穴ほべの王子をお討ちするお許しを受けました。そこで馬子は佐伯の村寺にふてという大将に兵隊を連れて穴ほべの王子と矢壁の王子をお討ち参らせて来いと言いつけました。これをお聞き遊ばされました大使は、おじさまにあたる穴ほべの王子や、矢壁の王子を撃ってはならないと乙女遊ばされましたが、馬子は聞き入れませんでしたので、馬子の兵隊が、その夜、穴ほべの王子の御殿を囲みました。すると、ちょうどその時、穴ほべの王子は、高い御殿の上におられましたが、何百人という兵隊が、その上へ、まるで猿のように登っていって、王子を太刀で撃ちましたので、王子は御殿の上から下へ落ちられて、小さなお部屋へ逃げ込まれました。それを兵隊が松明を灯して、お部屋お部屋を探し参らせて、とうとう見つけ出して、おかわいそうにもお切りしたのでありました。なんというお気の毒なことでありましょう。それからその兵隊はまたすぐに矢壁の王子の御殿へも押しかけていって王子をお切りしたのでありました。こんなにして味方の二人の王子様が亡くなられましたので、森屋の方は一層弱ってしまいました。それを馬子の方では、この時こそと、天皇に森屋を討つお許しをお願いしたのでありました。森屋はその頃、馬子と一緒に偉い大臣のような役目におりましたが、穴ほべの王子を押し立てて自分に都合のいいように、天皇の御位を動かそうとしましたために、ちょうど、無本人のようになってしまいましたので、とうとう天皇も打てというご命令を下されたのでありました。 そこで守谷を撃つ軍勢は、7月1日に、大和の国の池辺の並月の宮という御殿から、河内の国の渋川というところにある守谷の城に向かいました。軍勢の総大将は、長谷部の王子ということに決まりましたが、大使もその時、一つの隊の大将におなり遊ばされて、軍勢とご一緒に向かわれました。また、進化の方では、馬子が総大将で、木の麻呂、小瀬の平夫などという人も一緒でありました。そして、軍勢の人数は、10,000人というその頃では大変な軍勢でありました。守谷の方では、自分が謀反人とされたからには、もう命はないものと諦めて、どうせ命のないものと決まったら、男らしく立派な戦をして死にたいものと覚悟をしておりました。ですから、後というところにあった自分のうちは火をつけて焼き払い、渋川の屋敷を城としてできるだけの兵隊を集めて立てこもりました。そしてまず、屋敷の中にある何十畳という高いえのきの木に小さな小屋を作って、その上から馬子の軍を矢で射るような用意などをいたしました。それに、守谷の味方は、大阪部の結祖、八坂大一村寺などというものをはじめとし、その数は30,000人もあると言われましたので、その勢いは非常に強く、馬子の軍勢などはとてもかなうまいと思われたくらいでありました。というのは、馬子の10,000の軍勢が渋川の城に攻め寄せますと、えのきの木の上から矢を雨のように下ろして近づくこともできないようなありさまでありました。そして、近づく者は、ちょうど、将棋を倒すように、バタバタと身なたをされまして、みるみるうちに、たくさんの兵隊が、射殺されてしまいました。大使も、勇ましく戦われましたが、とうとう、大使の方の軍が負けてしまわれまして、お井の原というところまで、お引き返し遊ばされました。それで、次の日にまた馬子は軍勢を整えまして渋川に押し寄せましたが、この時も大使の軍勢をはじめとして馬子方の軍勢は勝てませんでした。そこで大使はちょうどおそばにありましたぬるべの木という木をお切り遊ばされて、それで四天王という仏様のお姿を作られて、それを、御頭の髪の毛の中に入れられて、どうかこの戦に勝たせてくださいませ。もし勝つことができましたら、四天王のために一つのお寺を建てて差し上げますと、お祈り遊ばされました。馬子もこれを見ますと、大使とご一緒に、どうかこの戦に勝たせてくださいませ。勝てましたならば、私もお寺を建てて仏様の御教えを我が日本の国に広めますとお祈りをしました。そしてそれから3日目のまだ夜の明けない頃に大使と馬子の軍勢は渋川の守谷の陣に押し寄せました。ところが守谷の方ではもう2日も戦に勝ったものですから、その日はすっかり油断して、まだ夜も明けないからと言って、ぐっすり眠っておりました。そこへにわかに大きな時の声が起こりましたので、驚きながら眠い目をこすりこすり眺めますと、朝霧の中にたくさんの旗とたくさんの軍勢が見えるではありませんか。それで、これは大変だ。昨日までは そんなに驚くほどの軍勢でなかったのに、今日のこの有様では何万おるかわからないぞ、と言って、モリアはもうすっかり慌て驚いてしまって、落ち着いて戦の用意をすることもできませんでした。そして、鶴のない弓に矢をつがえようとしたり、矢のないのに弓を引いたりいたしました。けれども、モリアがこんなにたくさんと思いました大使と馬子の軍勢は、たった200人しかありませんでした。だから、これはきっと、仏様のお助けがあったに違いありません。けれども、モリアはこうしてうろたえ騒ぎはしましたけれども、それでもいろいろと軍勢を指図して、前のように高いえのきの木の上に登って、次から次へと矢を射放ちました。そして、その矢を射る者は、モリアの30,000人の兵隊の中から、それこそ襟に得った弓の上手ばかりでありましたから、大使と馬子の兵隊は、また何人もその矢に当たって死にました。するとその時、ちょうど大使は木の上におるモリアを見つけられて、おそばで弓を引いていた富の一比という者に、追いつけ遊ばして、それ、あそこにいるモリアを言えと仰せられました。すると、一比は心の中で神様仏様を祈りながら、弓を力のある限り引き絞って狙いを定めて放ちますと、矢は少しも間違いなくモリアの胸の真ん中に突き立ちました。こうなっては、どんなに強いモリアでも、もうどうすることもできません。コロコロと転がって、その高いえのきの上から落ちてきました。そして、これを助けようとして、モリアの家来が集まってきましたけれども、もうその時には、モリアは死んでしまっておりました。大将がこんなに撃たれたものですから、モリアの軍は一時に力を落としまして、その時ドッと上げた大使の軍勢の時の声と一緒にバラバラと列を乱して逃げ始めました。それでこの時こそと大使と馬子の軍勢は一生懸命に矢を射放ちましたので、モリア方はいよいようろたえてちりぢりに四方八方へ、まるで、アリや蜘蛛の子が散るように逃げ散ってしまいました。そこで、旗の川勝が門を破って中に入り、屋敷のあちらこちらに火をつけましたので、モリアの陣は、みるみるうちに大火事となって、モリアの軍勢は、そこで残らず、逃げたり殺されたりしてしまいました。これで長い間の馬子とモリアとの争いもやみましたので、世の中は静かにまた元の通りに収まってしまいました。収まったばかりでなく、大使や馬子の望み通りに仏様の教えを我が国に広めることができました。また、仏様の教えばかりでなく、それと一緒に、シナや朝鮮からいろいろの新しい学問が入ってきましたので、我が国はその時から大変に進んだ立派な国になりました。さて、聖徳太子はこのモリアとの戦の時に、もし戦が勝ちましたならば、仏様にお寺を建てて差し上げますという、お約束をせられましたので、摂津の国に四天王寺というお寺をお建て遊ばされました。これは今も大阪に残っていまして、天王寺といっていつもたくさんの人がお参りをしております。それにこの 天王寺の五重の塔は、日本中のお寺の塔の中でも、これくらいのものはないと言われるくらいに、高くて立派なものであります。そして、その塔の真ん中に通っている柱は、二抱えもあるような大きな柱で、しかもその木の一番下が地面から離してありますので、風が吹くたびにぐらりぐらりと揺れることは揺れますが、その揺れるためにかえってどんな大風にもどんな地震にも倒れないのだということであります。この四天王寺のほかに大使がお建て遊ばされましたお寺は、それはたくさんありますが、そのたくさんお建て遊ばされたお寺の中で、特別に名高いお寺が八つあります。そして、そのうちでもさらに一番名高いお寺は法隆寺と言いまして、今でもその建物がそのお寺を建てられた時のままにそっくり残っております。そして、いろいろの人々がそのお寺を調べに行っては、どうして遠い大昔にこんな立派なものが建てられたのであろうかとびっくりしております。さて、守谷はこうして滅びてしまいましたので、いろいろの偉い人々が相談をしまして、長谷部の王子と申し上げるお方を天使様にいただくことといたしました。そしてこの天使様を、諏春天皇と申し上げました。ところが、守谷が亡くなると、馬子はもう邪魔者がいなくなったとばかりに、だんだんとわがままになりまして、しまいには天皇のお言いつけも自分の気に入らないときは聞かなくなりました。それで天皇もとうとうこれを憎ませられて、ある日、聖徳太子をお呼び遊ばされて、馬子は仏様を大変信心しているようであるが、あれは上辺ばかりで、心の中は欲張りであって、忠義の心などは少しも持っていないように思われる、と仰せられました。ところが太子もこのことは、前からよくご存じ遊ばされておられましたが、その頃の馬子は、味方も非常にたくさんあって、また兵隊などもたくさんに持っておりましたので、それは仰せられます通りではございますが、もうしばらくご辛抱くださいませと申し上げられました。すると、それから少し経ったある日のこと、イノシシを天皇に差し上げたものがありました。天皇はそれをご覧遊ばされて、今にこのイノシシの首を切るように、いつかは憎い奴の首を切ってみせるぞ、と仰せられました。すると、馬子はそれを聞きまして、天皇が憎まれておられるのは自分であると知って、あずまのあやの、あたえごまという家来に言いつけて、ある日、天皇に刀を向けるような悪いことをさせました。そして、恐れ多いことながら、天皇は、その男の刀のために、お隠れ遊ばされましたが、そのあたえごまは、天皇ばかりでなく、お二人の天皇の王子様も、お切りするような悪いことをいたしました。ところが、馬子は自分でそんな悪いことを言いつけておきながら、人々への申し訳のために、その、あずまのあやの、あたえごまを捕まえて、殺して申し訳をしましたが、人々は、かえって、馬子のそのやり方を、憎むようになりました。大使も、馬子はたとえ、あずまのあやを殺して申し訳しても、その罪は、後の世に 何千年経っても消えることはあるまいと仰せられましたが、全くその通りで、今でもこの馬子は人々から憎まれております。ところが、天皇がこうしてお隠れになりましたので、また偉い人々が集まって、次はどなたを天皇にいただこうかと相談をいたしました。すると、みんなが心の内に思っていたお方は、言い合わせたように聖徳太子のことでありました。けれども、太子はご遠慮遊ばされて、どうしても天子様におなりになりませんでしたので、仕方なく、カシキヤ姫の皇后をいよいよ本当の天子様にいただきました。この天子様を、水子天皇と申し上げます。そして、聖徳太子はその時まで、馬宿の王子と申されておられましたが、この時に皇太子様になられまして、天皇をお助け遊ばされて、日本の国を治めになることとなりました。聖徳太子と申し上げますのは、しまいまで天子様におなりにならなかったので、後々の人々が、お偉い皇太子様というので、そう申し上げたのであります。すると、太子が皇太子様になられましてから、三年目に、朝鮮の駒というところから、エジという偉い坊様が参りましたので、太子はこの坊様を先生とされて、仏様の教えをお習い遊ばされました。そして、すぐとその教えを一つも残さずお悟り遊ばされ、また、御戒という坊様の方の儀式も受けられまして、仏様の教えの方での正満という女におなり遊ばされました。そして、大和の国のイカルガというところに御殿を建てられまして、そこにお住まい遊ばされました。また、国のためにいろいろなことをお指図遊ばされる傍ら、仏様の教えの方のことについても、いろいろと力をお尽くし遊ばされて、国々にお披露目遊ばされました。そのお話をいたしましょう。太子はその頃、まだ我が国に暦というものがありませんで、草木に花が咲けば春と思い、山や野に雪が降れば冬と思い、また、百姓が田畑を耕すのに、いつ種をまいていいかもわからないでいるのをご覧遊ばされて、ヤコの不備と玉振るという人を、くだらの国へお使わしになりまして、暦を作る方を習わさせられました。それで、玉振るはくだらに二年間もおりまして、貫禄という王様から、暦の作り方を習いました。そして、その貫禄という坊様を連れて日本へ帰ってきました。貫禄はその時にいろいろな書物を持ってきて太子に差し上げましたが、その書物の中には、暦の書物を第一として、他に天文だの、地理だのという書物がありましたので、太子はそれを皆いろいろな人に追いつけ遊ばされて、そのいろいろのことを貫禄から習わせられました。また、太子が御31歳になられましたときに、太子は天皇に申し上げて、人々の位を作られました。それまでは天子様のおところでいろいろな役目はありましたけれども、位というものは決まっていなかったのであります。そして、そのお作り遊ばされた位というのは、 12に分かれたものであります。それからその次の年に憲法17条という国の規則を決めたものも作られました。また、御34歳の時には天皇の御前で仏様のお経のお話をせられました。その時にはたくさんの偉い坊様たちも集まりまして、太子にいろいろと難しいことをお尋ねいたしましたが、太子はどんなことにもスラスラとお答えになりましたので、天皇は非常にお喜び遊ばされまして、太子に播磨の国の田を100丁下されました。それから、御46歳におなり遊ばされましたときに、また天皇の御前でお経のお話をなさいましたので、天皇は非常にお喜び遊ばされまして、またたくさんの村や田を下されました。それから太子が御35歳の時でありました。小野の妹子という人をその頃随と言うていました信濃国へお使わし遊ばされて、信濃と行き来をするようにせられました。この小野の妹子が信濃へ行きました目的は、本当は法華経というお経を持ってくるためでありましたが、ちょうどいい時だというので、日本の国のお使いともなって、信濃王様のところへ参ったのでありました。そして一年経って帰る時に、信濃から12人の使いを妹子は一緒に日本へ連れてきました。ところが、その使いの持ってきましたお手紙が天子様を下に見たようなものでありましたので、太子はもう一度妹子を信濃へお使わしになりました。そしてその時に妹子が持って行きましたお手紙には、東の天皇、西の皇帝に申すと書いてありましたので、それで我が日本の意向は落とさないで済みました。今でも太子のこのお手紙に感心しないものはありません。この時、8人の人が妹子と一緒に信濃へ渡って、信濃の学問を習いに行きました。それからは、幾人も人々が信濃へ渡って、我が国よりも進んでいたその頃の信濃の学問を習いまして、日本を大変に立派な国にいたしました。これも皆太子のお力であったのであります。またある年の5月5日に天皇が歌というところへ見行き遊ばされまして、その道中で獣を猟させてご覧遊ばされようとせられました。すると太子が獣を殺すようなことは仏様の教えには殺生と言って固く戒められてありますから、どうかこれから後はおやめくださいませと申し上げてお止めになりましたので、それからはこの5月5日には薬になる草をお取りになることになって、薬狩りということになりました。またある日のこと、2、3人の家来をお連れ遊ばされて、太子は河内の国へ行かれまして、片岡山というところをお通り遊ばされました。するとその時、その山の道のそばに一人の男が寒い風に吹かれながら、汚いボロボロの着物を着て寝ていました。そこでその男のそばに立ち寄られて、よくよくご覧遊ばされますと、その男はご飯を幾日も食べなかったものか、もう息が切れそうになっておりました。それで太子は 非常にその男をかわいそうに思われまして、お前の名は何というのかとお尋ね遊ばされました。するとその男は、もうご返事をする力もないのでしたが、その時、ただ細く目を開けて、大使をお土産したばかりでありました。それで大使はまた一層お気の毒に思われまして、お付け遊ばしておられた着物を一枚お脱ぎ遊ばされて、その男にかけてやられました。そして、やすやすと眠るがよいぞと仰せられました。それですから、お月の人々がこれを見て、どんなに大使のお恵み深いお心をありがたく思いましたことでありましょう。しかも、大使は、よほどその道端の男をかわいそうに思われましたものか、その時、一つのお歌をお作り遊ばされました。それは、片岡山に幾日もご飯を食べないで寝ている旅人をかわいそうに思う。お前にも親はあろうにという意味のお歌でありました。そればかりか、大使は御殿にお帰りになっても、その男のことがご心配でなりませんので、人をやってどうしているか見せにやられました。ところが、その男はもう死んでおりましたので、親切に葬れとお言いつけ遊ばされて、その上にお墓まで建ててやられました。それから大使が御40歳の時でありました。ちょうど百済から美馬氏というものが参りまして、私は音楽を習ったものでありますと申し上げました。それで大使はたくさんの子供を集められて、その美馬氏について音楽を習わせられました。それからは我が国にもいろいろな時に音楽をやるようになりました。それに何話の四天王寺には、その音楽をやる人を32人置かれまして、仏様のお祭りなどには、笛や太鼓で美しい音楽をさせられました。それで、我が国にも美しい音楽が始まったのでありました。そして、推古天皇が天子様になられましてから29年目に、こんなに恩賢く、こんなにお恵み深く、そしてこんなにお偉いお方であらせられた大使は、恩49歳の御年の2月5日に、とうとうお隠れ遊ばされたのでありました。それで、このことを知りました人々は、ちょうど自分のお父さんやお母さんを亡くしたように、泣き悲しんだのでありました。